キリスト教の教えを他の人々に伝えるためには、キリストによって救われたという救いの確信を持つことが必要です。救いの確信とは、神様との和解、また神様との平和とも言い換えることができます。つまり、キリストを信じるならば神様と和解して救われるということを自分自身確信している人は、他の人々にもその救いを述べ伝えることができます。ところが、キリストを信じるならば神様と和解して救われるという確信が十分でない人は、たとえ知識や良い行いで一時的に人々を引きつけたとしましても、本当の意味で伝道するのは難しいでしょう。救いの確信を伴わない伝道は、往々にしてキリストの弟子ではなく、伝道する人の弟子を作ってしまう結果に終わります。なぜなら、伝道する人と伝道される人は、キリストによる救いの確信をこそ共有すべきですのに、救いの確信がありませんと、伝道する人個人の人間的な魅力や美徳を共有することに終わってしまうからであります。幕末から明治の時代にかけて、日本でキリスト教の伝道をした宣教師たちは、この点で非常にはっきりとした救いの確信を持っていました。明治の頃、未だ鉄道のない紀伊半島を歩いて伝道をしたアレキサンダー・D・ヘール博士とジョン・B・ヘール博士という宣教師の兄弟がおられました。この弟の方のジョン・B・ヘール博士は、ある時一人の信徒が病床で危篤に陥っているところに見舞いに行きました。家族すら命の危険を本人に話せなかった時に、病床にあるこの信徒の前でヘール博士はいつものように聖書を読んでお祈りをしました。そして教会員の名前を知っている限り言った後に、どうぞ天国においでになれた時、この人たちによろしく言ってください、それからヘールは元気で伝道していると言ってください、ではこれでお別れいたします、さようなら、また天国でお会いいたしますと言って帰ったそうです。で、このような素朴な信仰のあり方には素敵な人々からの批判もあるかもしれません。しかし、このように素朴で力強い信仰があったからこそ、キリストの福音を伝えようとして広い紀伊半島を自分の足で歩いて伝道することもできたんでしょう。ジョン・B・ヘール博士は50年以上の日本での伝道活動を振り返って、晩年に次のようなことを語ったそうです。最も嬉しいことは、私が明治10年に日本に来てから一人の聞き手もないという説教会のなかったことです。たった一度賛美歌を歌われては困るというので、私は押し入れの中に入ってそこで賛美歌を歌ったことがありました。どんな山奥で説教しても必ず聴衆を与えられたことはありがたいことですと言ったのだそうです。一人の聞き手もない説教会のなかったことが最も嬉しいと言っているということは、逆に申しますと、一人でも聞き手があれば喜んで福音を述べ伝えたということです。で、このようなジョン・B・ヘール宣教師の姿勢には、 新約聖書の時代に徒歩でまちまち村々を巡りながらキリストの福音を述べ伝えたキリストの弟子たちを彷彿とさせるものがあります。本日の聖書の箇所によりますと、キリストが72人の弟子たちを派遣した時の伝道の方法の特徴は、まず第一に拠点を設けるということでありました。すなわちある町に着いたならば、闇雲に福音を述べ伝えるのではなくて、その町で伝道の拠点となる家を見つけ、そこに滞在するということでありました。いかにして伝道の拠点となる家を見つけるかということについては、5節と6節で次のように教えられています。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくるというのです。この家に平和があるようにということは、聖書の舞台となっている土地では特別なことではなかったかもしれません。旧約聖書の時代以来、イスラエルの人々は平和を意味するシャロームという言葉で互いに挨拶を交わしてきました。しかしここであえてキリストが平和という言葉をおっしゃっているのは、通常の挨拶以上の深い意味があると思われます。そうでなければわざわざキリストはこの家に平和があるようにと言いなさいとはおっしゃらなかったことでしょう。平和とは、聖書では単に穏やかな状態ということではなくて、平和な関係を意味していました。ですからキリストの弟子は神様から使わされたものとして、その家の人々と神様との平和な関係を宣言するようにキリストに教えられたのでありましょう。神様との平和な関係は、それを信じて受ける人にとっては何者にも代え難い貴重な贈り物です。しかし神様を信じない人にとってみれば、ありがたくも何ともないものです。同じことは現代でも言えることでしょう。例えば本当に神様を信じる人にとっては、病気や人生の大きな節目に際して牧師や他の信徒が訪問して、聖書の御言葉によって励まし、祈りを共にすることは大きな力となります。しかし神様を信じない人にしてみれば、同じことをされてもむしろ迷惑に思うかもしれません。ですからキリストは弟子たちに、神様との平和を感謝して受ける人の家を和解の福音を述べ伝える拠点としなさいとおっしゃったのであります。ですなわち使わされたものが、この家に平和があるようにという挨拶をして、それを受け入れる家を伝道の拠点とするようにとお命じになったのであります。で、そのことは次のような7節の御言葉にもよく表れています。7節には、その家に泊まってそこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くなとあります。神様との平和を喜んで受け入れる人は、神様のしもべたちの働きを支えることも喜んでするものです。例えば使徒パウロがマケドニアのフィリピという町で伝道したときに、紫布を商う商人であるリディアという女性に出会いました。そして彼女はその家族と共にキリストを信じて洗礼を受けただけでなく、私が主を信じるものだと思い出したら、 どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って、パウロを自分の家に招きました。そして、リディアの家は、パウロのピリピでの伝道の拠点となったのであります。72人の弟子たちの派遣における伝道の方法の2番目の特徴は、神の国を述べ伝えたという点です。8節と9節には、どこかの町に入り迎え入れられたら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさいと教えられています。病人の癒しは神の国の目に見える印であります。そして特別な賜物を持った人によってなされる奇跡であります。そして神の国はあなた方に近づいたとは、キリストを信じることによって神の国に入ることができるということです。それは言い換えますと、キリストを信じることによって罪の許しと永遠の命を与えられるということです。注意すべきことは、伝道とは神の国、つまり神様のキリストによる恵みのご支配を述べ伝えるということであって、その他のもの、例えばこの世的な御利益を述べ伝えるのではないということです。もちろんキリストによって近づいた神の国は、病の癒しのような目に見える印を伴うことがあります。しかしそれはあくまでも神の国の印であります。またこの世の人間の体は癒されてもいつかは死ぬものです。ですから最終的には罪の許しと永遠の命という神の国の中心的な恵みを述べ伝えることが必要です。で、この中心的な恵みが曖昧になりますと、伝道をすることができなくなります。最初に話しましたように、救いの確信が曖昧なまま伝道をしますと、この中心点を述べ伝えることができないで、結局は社会の改良や心の満足というような、キリストの福音でなくてもなすことができる働きに終わってしまうでしょう。現代の自由主義的な、また合理主義的なキリスト教には、往々にしてそのように中心から逸れてしまう傾向があります。それは誠に残念なことであります。72人の弟子たちの派遣における伝道の方法の3番目の特徴は、福音を聞いても信じない場合に、信じない人の責任を明らかにするということです。キリストの福音を信じない人々に対して、弟子たちが取るべき毅然とした態度については、10節と11節に次のように記されています。しかし町に入っても迎え入れなければ、広場に出てこう言いなさい。足についたこの町の誇りさえも払い落として、あなた方に返す。しかし神の国が近づいたことを知れと。11節の神の国が近づいたことを知れという言葉は、9節の神の国はあなた方に近づいたという伝道するときの言い方を比べますと、あなた方という言葉が消えて、神の国が近づいたことを知れとなっています。で、これは、神の国はあなた方に近づいたのに、あなた方はそれを信じなかったのです。で、そのことを知りなさいと、暗に言っていることになるでしょう。そして、足についた誇りを払い落として町を出ていくということは、 私は神の国の福音をあなた方に述べ伝えたのだから、あなた方がそれを信じなかったことについて私にはもはや責任がありませんということを表しています。後に使徒パウロがキリストの福音を述べ伝えたときに、パウロは多くの町々で迫害されて、その町に居続けることができなくなって次の町へと移っていきました。使徒言行録の13章51節を読みますと、パウロとバルナが迫害を受けて別の町に移っていくときに、足の塵を払い落としていったということが記されています。これらの御言葉から考えていますと、伝道をして相手の人が受け入れない場合に、受け入れないことの責任は原則として伝道をした人ではなくて伝道をされた人にあると言わなければなりません。なぜならば、伝道をされた人は一人の人間としてその伝道を受け入れるか受け入れないかという選択の自由があるからです。信仰は魂の問題ですから、相手の人に無理にキリストを信じ込ませるということはできません。ただし最近は洗脳という方法で相手の自由を奪っておいて信じ込ませようとする信仰宗教があるようです。そのような宗教には十分注意していただきたいと思います。本来のキリスト教の伝道は、伝道される側の受け入れる受け入れないという主体的な自由を認めるものです。そしてその自由を認めた上で、その主体的な判断の責任は本人が負うのだということを明らかにするのです。で、この点がはっきりしませんと、伝道とはいかなる手段を用いても、例えば嘘をついても相手に信じ込ませればよいのだという恐ろしい考え方になってしまうことでしょう。また反対に、相手が信じないのは伝道する人に責任があるのだというような誤った考えに陥ってしまうことでしょう。もちろん伝道する人は相手の人のことを、この人は信じない人だと安易に決めつけてはなりません。最初は信じない人が信じるように変えられるということもしばしば起こります。しかし信じない人はそのご本人の自由と責任において信じないのだという、その原則をはっきりと確認をしておく必要があります。個人の主体性ということが十分に確立しておらず、もてれ合いの関係が生じやすいこの日本の精神的な文化の中では、この点に十分注意して伝道する必要があります。キリストを信じるか信じないかということは、それによってその人が地上においてどのような人生の歩みをするかということと、それだけでなく、来たるべき世において永遠の命を受けるか否かということに関わる一大事なのです。ですから、どちらを選択するにしても、信じるにしても信じないにしても、その責任はキリストの福音を聞いたご本人の上にあるということを忘れてはなりません。今日の説教の最初にお話しいたしましたジョン・B・ヘール宣教師は、紀伊半島の和歌山県の日高郡みなべ村の旧家である山の内家の人々に伝道をしました。で、その伝道のありさまは本日の聖書の箇所の伝道そのものとも言ってよいくらいです。 そこでその伝道の様子をご紹介してみたいと思います。岡山県の日高郡みなべ村の山の内家という家はその地方の旧家でありまして、先祖代々神道の神官を務め、造り酒屋を営む豊かな家でありました。この山の内家の次女である山の内末野という人が上京して横浜に開校されたばかりのフェリス女学校の教師兼学生になりました。教師として中国の古典を教えて、学生として英語を学んだのです。それは時に1875年、明治8年6月のことでした。山内末野という人は、書道と中国の古典に秀でた女性で、日本画家の富岡鉄斎から贈られた秋花、秋の花という美しい画号を持っていた人でした。そして彼女はフェリス女学校在学中に横浜海岸教会でジェームズ・バラ宣教師から洗礼を受けて熱心なクリスチャンとなりました。そして末野は故郷に帰省するたびに家族に伝道しました。1882年、明治15年頃のことです。この末野には熊子という妹がありました。この妹は和歌山県の田辺にある楠本家という旧家に嫁いでいました。で、この田辺の楠本家というのは後醍醐天皇に仕えた楠木正成の一族であり、田辺でも指折りの実力者の家であったそうです。末野の伝道によってそこに嫁いでいた熊子がキリストを信じることを決意しますと、楠本家の姑は熱心な仏教徒でありましたので、離婚して実家に帰るか、それとも仏を拝むかと迫ったのだそうです。すると熊子は、しからば離婚をこそときっぱり申し出て、3人の子供を連れて山の内家に戻ってきました。そこで当時山の内家の当主であった山の内良平という人は、何とか妹を嫁ぎ先に帰らせようとして一計を案じ、田辺から大阪に戻る途中のジョン・ビー・ヘール宣教師を客として家に迎えたのです。そして良平はジョン・ビー・ヘール宣教師に、心の中で誠の神を拝めば形だけ仏を拝んでもよいのだというように、妹を説得してくれと強く要請したのでありました。ところがジョン・ビー・ヘール宣教師は、先にお話ししましたように非常に信仰のはっきりした強い人でしたから、このような要請を受け入れるはずがありません。で、逆にそのジョン・ビー・ヘール宣教師と話す良平の声が別室にいた末野と熊子に聞こえてしまったために、熊子はますますキリスト教の信仰を固くしてしまいました。で、それから約1ヶ月後にジョン・ビー・ヘール宣教師の兄のアレキサンダー・ディ・ヘール宣教師が山の内家を訪ねました。すると熊子が洗礼を受けることを志願して、アレキサンダー・ディ・ヘール宣教師は洗礼の諮問をして、次の日曜日に洗礼を授けるということに決めました。ところがそれを聞いた兄の良平は、宣教師が家庭の平和を乱すとはけしからんと激怒して、アレキサンダー・ディ・ヘール宣教師を血祭りにあげようとしました。 で、それを見ていた土地の有力者が、先例は来年の秋まで延ばしてはどうかと言って仲裁し、なんとか事なきを得たのであります。ところが、先例を志願していた熊子という妹は、その2ヶ月後に病に倒れて、帰らぬ人となりました。彼女は病床で、姑や家の人々を見守る中で、許されるならば、私は主人をはじめみんなといつまでも楽しく暮らして、子供たちの前途も見届けたいけれど、毎日それが叶わないとしても、何の思い残すことはありません。子供たちのことは神様にお願いしてやりますから、きっと良いようにしてくださるでしょう。私もまた主の御手に導かれてまいりますと言って、この世を去っていきました。そしてそれから約1年後、今度は弟のジョン・B・ヘール宣教師が再び田辺に伝道の旅行をしたときに、熊子の兄の良平が自ら宿に訪ねてきて、自分の罪を告白し、洗礼を受けたいと言いました。しかも、実家の造り酒屋を廃業するというのです。そして間もなく、良平と良平の妻も洗礼を受けて、山の内家はクリスチャンホームとなりました。驚くべきことに、その翌年には、天に召された熊子の夫が洗礼を受けました。結局この山の内家と楠本家の人々は、熊子を迫害した姑も含めて、皆キリスト教の信仰の道に入りました。山内良平は、その後東京に出て、キリスト教の文書伝道の仕事をした後に、牧師となり、日本における福音ルーテル教会の創立者の一人となりました。また一族に伝道した山内末野という女性は、後に日本キリスト教会の指導者となる上村正久牧師と結婚して、その妻となったのであります。伝道というのは、このように神様が特別に選んでくださった救いの確信を持った人々を通して進んでいくものです。ですから、伝道しても少しの人しか信じないと嘆く必要はありません。神様は今日の少数の数の少ないしかし深い信仰を持った人々を通してキリストの福音をこの世界に広めておられるのであります。その神様の技に信頼をして私たちもそれぞれ与えられた賜物を持って伝道の働きに仕えてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス・キリストの福音はそれを信じる信じないということが福音を聞いた一人一人の大きな決断にかかっているものであることを示されます。そして神様のお導きがあるならば、数は少なくてもしっかりとキリストを信じる人々が起こされていくということを聖書の教えやまた伝道の歴史は物語っています。神様、私たちもこの今の時代、キリストの救いの福音を信じる人が多くても少なくてもたゆまずに述べ伝えて、そして神様の救いの働きが前進していくように お仕えしていくことができるようにどうぞ力をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。